お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて心から賛美を申し上げます。あなたは私たちの罪のために人となって来られ、十字架にかかり、私たちの身代わりとなって死んでくださり、黄泉に下り、そして三日目に死者たちの中からよみがえってくださり、キリストを信じる者も同じく死者の中からよみがえり、永遠の命を持つことができることを神様教えてくださるのみならず、また学べというのみならず、信ずる者私たち一人一人にすでに与えたと、神様完了したとおっしゃってくださる尊い主の福音を心から信じ感謝をいたします。主よ、どうかここに集う私たちに、神様、今日も御言葉を通して私たちが人生の中で知らなければならない方を知ることができますように、お会いしておかなければならない方にお会いすることができるよう、十字架につけられたキリストをはっきりと私たちに示してくださり、神様、どうぞ私たちがこの主イエスを心にお迎えをして生涯を歩んでいくことができるよう、また旅路を歩むことができるように主を導いてくださることを祈ります。今日も私たち使わされている世の中で様々な思いをして神様はこの場所に集まっています。しかし、主よ、どうぞ私たちをそうした事柄の中から恵みの高き根へと引き上げてくださり、私たちの足をヤギのごとく強くしてくださって、高みへと引き上げてくださり、神様、あなたが天において私たちに用意しておられるその祝福と幸いと賜物のいかに大きいことかを神様深く思わせてくださって、神様、感謝とともに、また主を喜ぶ喜びとともに、また賛美を受け、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせていただいて、それを身にまとって神様、またこの一週間使わされていくことができるように、神様よ、私たちの心を強くしてくださること、また神様、愛を増し加えてくださることをお祈りをいたします。主を感謝をします。見ている世界の事柄、見ている家族や、また神様、人生の事柄、人間関係の事柄を、どうぞ神様の永遠の視点を持って神様、今日も見つめさせていただくことができる、神様、幸いなる礼拝とならせてくださるよう、主を感謝をします。あなたに賛美を捧げ、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは、イエス様とはどういうお方かという、その題の下でメッセージをしていきます。私たちクリスチャンが何を信じているのかというのは実際大事なことで、イワシの頭もっていうことではないんですよね。何を信じているかはとっても大切なことで、教会がおかしくならないように、あなたの信仰がそれてしまわないように、何を信じているかということについては、繰り返しこの礼拝の中でも、そして祈祷会の中でも、あるいは壮年会、婦人会、青年会、祈りのグループで配られる祈りのテキストや、さまざまなところで私たちが何を信じているのかについてはお話をしてきています。しかし、一番大切なことは、でもあなたと私が誰を信じているのかであります。もしこの中にまだイエス様のことを知らないなっておっしゃる方がいらっしゃるならば、私たちが信じている方をこの少しであってもご紹介できればと思っています。今日のメッセージは、イエス様とはどういうお方かについて、ただそのことを話してまいります。そうですね、導かれるままに語れたらと思いますが、イエス様は素晴らしいお方ですね。本当に賛美を受けるにふさわしい方と言われてますが、私たちが心の底から褒めたい、心の底から神だと叫びたい、そう思わされるのはイエス様だけであります。なぜならイエス様は私たちのために十字架につけられ、身代わりとなって死んでくださり、よみがえって私たちに永遠の命を与えてくださったからで
あります。
そのことを今日はお話しできればと思っています。聖書の中に預言者が出てきます。預言者というか人々がたくさん出てきます。で、旧約の時代、神様の御心を民に、人々に伝えた人々がいました。それを預言者と呼びます。旧約の時代、旧約の古い約束、神様が人々と結んだ古い契約の中にあって、神様が何を思っておられるのか、神様が何を願っておられるのか、神様の御思いを人々に伝えた人々がいました。神様がなさることはとても深い計画があって、すべてを見極めることができないと聖書に書かれている通り、私たち人間のこの目や耳や鼻や口や、そうしたものを通して見極めることができない事柄について、神様はその隠されたものを、覆いを取るようにして、預言者を通して人々に見せられたことでありました。預言者たちが来て人々に、あなたには神様がどうしてこういうことをなさるのかわからないだろうけれども、実はこういうことなんだよというふうにして、神様の御思い、神様のご計画を人々に見せた人々でありました。またもう明らかであるのに、民が絶対に見ようとしない事柄についても、預言者たちは指をさして見ようと、これが神様があなたに語っておられることだと、人々が絶対に見ようとしない、聞こうとしない事柄について語り続けたのも預言者でありました。神様が人々に神様のお考えや身思いを伝えるために、その仲介者のようにして使わした人々が預言者だったのであります。反対もあって、民の思いを、私たちと言っていいでしょうか、私たちの心の願いや思いや気持ちを、苦しみを、あるいは罪の悩みについて悔い改めを神様に届けた人々もいました。それは祭司ですね。祭司たちがそうでありました。生贄を捧げ、民の祈りを神様に向かって登らせた人々であります。旧約と言いましたが、イエス様が来られた時に新しい契約が始まりました。そしてこのイエス様はその契約の王であっただけではなくて、イエス様はその大祭司ともなられました。つまり私たちが神様に対して思っていること、心を注ぎ出して伝えたいこと、そして誰にも言うことのできない悩みや心の奥底にある事柄について、私たちはイエス・キリストの御名を通して、名前を通して祈ります。この大祭司の名を使って祈り、そしてその大祭司は父なる神の右に座しておられて、私たちのために今も取りなしを続けておられるのであります。そしてイエス様は完全な王、完全な祭司、そして完全な預言者であられました。その新しい契約が始まるその直前のことです。旧約時代の最後の預言者がイスラエルに現れました。その名前はバプテスマのヨハネと言います。その人の名前が29節、今日お読みいただいたところに出てきます。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。この預言者は 先ほども申し上げました通り、神様の御心を伝え、神様の計画を伝え、そして人々に、私たちに明らかになっていない隠された事実を、覆いを取り除けるようにして、カーテンを開けるようにして、私たちに見せてくれる役目を持っていたのであります。ヨハネの弟子たちはカーテンが閉じていて、その心の目が閉じていて、全く見えない状況でイエス様の目の前に立ちます。そこにバプテスマのヨハネが来て、シャッてカーテンを開けて、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったのであります。神の計画は、神が人となられて御子イエス・キリストとしてこの地上に来られ、神の子羊となって世の罪を取り除く計画を持っておられたのであります。ここに初めて、もしかすると教会にお見えになった方がいるかもしれませんし、そしてそれでどんどん見学に来ていただけたらと思いますし、どんどん礼拝に参加していただけたらと思います。あるいは長くお見えになっておられる方も多くおられると思いますが、イエス様とは一体誰なのか、それを聖書はこの一節に表してくれています。それは世の、そしてあなたの、私たちの罪を取り除く神の子羊なのであります。バプテスマのヨハネはイエス様が誰かということを表すのに神の子羊と呼んだのであります。牧師館に鳥がいます。大きい鳥です。ご覧になった方もここに多いと思います。緑色の大きな鳥です。そしてご覧になってなくても聞いたことがある方がいるかもしれません。時々亀沢先生の声で、ごめんください、カール先生、私検診して教会に住まわせていて、住み込みで住まわせていただいた時はもう幾度も幾度も、今日は誰が裏口から来たんだろうって思ってましたけど、鳥がいます。大きい鳥です。賢い鳥です。私よりも多分年齢は1個上なので、私はラミーちゃんって呼べない、いや呼ぶんですけど、でも心の中では先輩だと思っておりますが、ラミちゃんっていうんですよ、その鳥の名前は。でラミっていうのはお分かりの方が多いと思いますが、あのラム肉のラムです、ラミーなんです。子羊という意味があります。子羊ちゃんといった意味になります。鳥です。でも子羊なんです。この間牧師会があって、で何人かの牧師先生方がその鳥を見に来てくださったんですね。そして何名かの牧師先生と一緒になって、その鳥かごを囲んで、そしてこのラミちゃんを眺めるわけです。そして先生が聞きます、この鳥名前は何て言うんですかって。私たちはラミですと言うわけです。するとその先生は、はあ、あのラミというのはつまり羊のラミーですかって、私河原先生も、私もそうだと答えるわけであります。先生方は、ああ鳥をこの人たちは無理やりに羊と呼んでいるのかと思われたのかもしれません。で疑問の顔ですからね。ラミーって子羊ですかって聞かれるわけですから、そうだと答えるわけです。で鳥ですよねって一人の先生が、鳥なのにラミーなんですねって優しくおっしゃるわけです。僕先生優しいですから。そうしたら河原先生が、昔いた猫の名前もラミーと言いまして、 この牧師館で飼う動物はラミーと名付けられていたのですという話をします。すると先生方は、この教会は鳥だろうが猫だろうがどんな種類の動物であっても牧師館にいるものは羊だというようなおかしな教会に来てしまったのかもしれないって思われたかもしれません。そんなことはおっしゃいません。でもまあ無理やりさで言うならば、バプテスマのヨハネの方がはるかに上を行っていますが、バプテスマのヨハネはイエス様を指さして子羊だというわけであります。でもこの子羊の意味がわからないと、人を羊、神の子羊って呼ぶなんてっていうことで、私たちをまた不思議に思ってしまうわけであります。意味がわかるためには、この世界のことと、そして罪のことを私たちはよく知らなくてはなりません。聖書は人間が犯した罪のゆえに、そして人間が生まれ持っている罪のゆえに、全自然が、全被造物といいますが、自然のすべてが、地球だけの自然でありません、この世界のすべてが罪の呪いの中に、罪の呪いの下に置かれてしまったと教えています。テレビを、ニュースを見ながら平和を望まない人がいるでしょうか。職場の人間関係のいざこざを目の当たりにするようなことがもし仮にあったとして、それを自分の目の前に見ながら愛を求めない人がいるでしょうか。自分が何かの犯罪や不正の犠牲になったことがあったとして、この世界に正義が本当にあればいいのにと思わされるような日を迎えたことがある方もいるのではないかと思います。平和も求めますし、愛も求めますし、正義も求めます。仲が良ければいいのにと思いますし、もっと笑っていたいと、私の微笑みが人生の中であと一日でも多ければいいのにと思わされるような気持ちになる日もあります。だけども、そうした平和も愛も正義も許しも喜びも妨げていく、あるいは信頼さえも、人間同士の信頼さえも奪っていくようなものがこの世界にあることを私たちは感じるどころか、その存在を知っています。それは悪です。邪悪なものであって、悪いものが私たちの世界から良いものを奪っているという感覚は、私たち全ての人が大人になっていく中で、あるいは大人として生きていく中で深く感じているのであります。それがなければいいのにと、ある先生は私聞いたんですが、人々はどうして神が善ならばそうした悪をすべて消してしまわないのかって言う人々がいる。でもその人言うんですよね、でも本当に神様が悪を消したければ、消さなければならないのはこの私たちだという話をしたことがあります。そうなんです、私たちは自分の外側に悪の存在の事実を見て、いろんなことを言います。指も指しますし、メールもします、ツイッターにも載せ、そして陰口を叩いたり、笑ったり、怒ったり、うめいたりするのであります。しかしその悪が、平和を失わせる思いが、仕返しをしたいと願う心が、その計画を練る頭が、私たちの中にあることを私たちは気づかされるので あります。それを聖書は罪と呼びます。私たちの中で義人はいない、一人もいないと聖書は言います。私たちの中に罪を持たない人はこの街道の中だけではなく、この地球全体を見渡して歴史をひも解いても、イエス・キリストの他には一人もいないのであります。この罪をなくすためには、私たちを傷つけなければならない、私たちを消さねばならないと、そのような考えにまで至ることがあるかもしれない。しかしそれを消さずに、私たちを消さずに行うことができる、その道を神様は用意をしてくれました。それが旧約聖書の中にある生贄であります。動物を消す、動物を殺す、それが象徴として神様が私たちに与えてくださっている道としての、道の象徴として神様は旧約聖書の中にイスラエルという民に与えてくれたのであります。私たちの中にある、いやこう言いましょう、私の中にある罪のために、私が消えてしまわなければならない。でも神様はあなたのことを深く愛しておられて、あなたの命を作り、そしてあなたが命を豊かに保ち続けることができるようにと道を備えてくださった。それは動物の命を身代わりにし、あなたの代わりに、私の代わりに死なせるということでありました。それを聖書は、難しい言葉になりますが、贖いと呼びます。旧約聖書の中には5つこうした生贄、捧げ物書かれています。5つの種類があるんです。そのうちの2つは感謝の生贄です。2つは感謝の生贄です。血は流しません。穀物の生贄は血は流しません。穀物の生贄と、それから和解の生贄と、旧約聖書のレビ記の中に出てきます。そうした生贄は神様に祈りを聞いていただいた感謝として、また喜びの表れとして神様に捧げていくものであります。そして残りの3つは罪のための生贄です。簡単に言えば、最初の2つ申し上げた感謝の生贄はありがとうという生贄です。神様ありがとうございますと立ち上らせる煙であります。そして残りの3つは神様本当にごめんなさいという悔い改めの生贄だったのであります。全焼の生贄とか、それから罪のための生贄、そして罪禍のための生贄と書かれている、こうした生贄は私たちの罪の身代わりとして動物の命を取り、そしてそれを捧げるということで、贖いとして用いられたのであります。その全焼の生贄には傷のついていないオスの羊が使われました。バプテスマのヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言って指さしたイエス・キリストは、私たちの罪を取り除く生贄としてこの世に来たことを指さしていたのであります。イエス様が来られる700年前に書かれたイザヤ書にはイエス様のことが予言をされています。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かないと書かれています。このあとイエス様はこの御言葉の通りに まるでほふり場に屠殺場に引かれていく羊のように、黙って自分を弁護することなく引かれていきます。その身に罪は何一つなかったにもかかわらず、罪の刑罰である十字架に向かって引きずられていくのであります。しかしその口を開かず、黙って金具やガラスのついた鞭をその身にお受けになります。体は裂かれ、血が流れ、そしてローマ兵たちは自分の身にまとっている汚い灰色のマントをイエス様のその傷ついた背中にかぶせて、そして手に尺となるような棒を持たせ、頭に長い棘のついた茨の冠を刺して、そして笑うのであります。これが王様だと、王様万歳と笑うのであります。しかしイエス様は口をお開きになりません。毛を刈る者の前で黙っている羊のように、主は口を開かれないのであります。その後、頬を打たれ、唾をかけられ、後ろから声がします。誰が殴ったのか名前を言ってみろと、どこに住んでるか当ててみろと、あなた預言者だろうと、預言者だったら分かるんじゃないのかと。そうしてイエス様は元の服に着せられて、そして十字架を追ってカルバリの丘へと歩いていきます。その足取りは軽いものではありません。でもほふり場に引かれていく羊のように黙って主は歩いて行かれるのであります。そしてついに十字架に釘付けられて、十字架の木が立ちます。すると主のこの肺の呼吸は突然困難になっていきます。体を持ち上げなければ息が吸えませんから、体を持ち上げる、すると手に刺さっている釘はますます裂かれて広がって、釘跡は広がっていくのであります。そのような中にあって主はその痛みに耐えられたのであります。そして完了したと大きく叫ばれて、主は命を、息を引き取られ、命を落とされます。そのこともイザヤ書の同じ箇所に予言をされていました。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをすると書かれている事柄が、その十字架によって成就したのであります。誰のためでしょうか。かつてのクリスチャンたちのためであります。でもそれだけでしょうか。いいえ、今読んだ予言の中に、背いた人、許されていく背いた人や、また末永く子孫を見ると呼ばれている子孫、それはあなたのことなのであります。そして私のことであります。イザヤの予言にあなたが登場していたのであります。本来ユダ族から出た獅子として、ダビデの王家の子孫として、王として来られたはずなのに、主はこの地上の痛みを担い、病を負ってしもべとなって、自分を裏切る者の足をきれいに洗い、その足の汚れを落として死んでいかれます。そのことをイエス様は知っておられました。預言者ですから、まことの預言者ですから。バプテスマのヨハネが知っていた以上に、主はそのことを知っておられました。マルコの10章45節には、人の子が来たのも、つまり自分が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのですとおっしゃった通りであります。 私たちの心の中にある争いのために、心の中にある妬みのために、心の中にある欲望のために、心の中にある憎しみのために、私たちが消えなければならなかったところを、それをキリストがその命を身代わりにして私たちの代わりに死んでくださった、それを贖いと呼びます。キリストは私たちのために贖いの代価となってくださり、私たちの罪を負って死んでくださり、私たちの罪を許してくださいました。許してくださったのであります。一部の罪でしょうか、3月から5月までの罪でしょうか、いいえ、あなたのすべての罪を、全生涯のすべての罪を完全に、そして永遠に滅ぼしてくださったのであります。そのキリストが今もよみがえって生きておられ、そして生きているキリストがあなたに永遠の命を与えます。あなたが、そして私が、私たちがキリストを信ずる者がこの地上にあって息を引き取るときに、私たちが知るのは、死は命に飲まれてしまったということです。私は死んだと思っていたけれども、私の死はこのキリストの永遠の命に飲まれてしまっているということを、私たちは知る、気づくのであります。この旧約聖書の中に書かれている旧約時代の生贄は、神の怒りをなだめる供え物は地域限定、期間限定でありました。期間限定でありましたから、不安が常に民を襲ったのであります。自分は本当に救われているのだろうかと、私たちも期間を気にしながら生きていきます。この間もらったこのお菓子、いつまで食べれるんだろうかって。私のクレジットカード、いつまでだったっけと。私のパスポートは有効なのは、いつまでだっただろうかと。私たちはドキドキしながらその期間を見つめることであります。イスラエルの人々、旧約の民もそうでありました。親木と、そしてお牛の血は罪を除くことができません。ヘブル書の10章のところに書いてありますね。民が捧げる旧約の動物たちは、その罪を許すことができたの、象徴として罪を許すことができたのはほんの一部の期間だけであって、この有効期限はもう切れてるかもしれないと、おじいちゃんが言うときに、有効期限切れてるかもしれないよと奥さんが示すときに、私たちは頭を抱えるのであります。そして本当は僕は救われていないのかもしれないと、本当は私は永遠の命など受けていなくて天国に入れないのかもしれないと、いつこの罪の刑罰が私を襲いに来るだろうかと、旧約の民は恐れていたのでありますヘブル書10章2節3節にはこうした旧約の生贄が人々の許しを完全にすることができないと書いてあります。もしそれができたのであったなら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのですと書いてある通りであります。もしこの中に自分の心の中にある平和を妨げ人々を裂く思いが、あるいは実際に私たちが犯した罪が言葉となって人々の耳に心に刺さってしまった、それらの罪が私たちの人生の中にあって、そしてそれらの罪が私たちを滅びに落とすのではないかと苦しんでおられる魂がいるならば、ぜひ聞いてください。 確かにヤギの血も牛の血も、あなたが自分を切って流す血も、自分を滅ぼそうとする思いも、あなたを清めることはできません。しかし見よ、世のあなたの罪を取り除く神の子羊があなたのために地上に来られ、すでに十字架にかけられ、あなたのための生贄としての贖いの御業を完了してくださったのであります。それは一度切り捧げられたものであって、永遠に効力があります。もしクリスチャンで悩んでおられる方がいるならば、もう一度十字架につけられたキリストを思い出すべきであります。あなたのために死なれた方のその十字架の御業の効力の力の強さは、あなたが夢見ているような小ささではなく、大きく強く永遠にあなたのことを愛し許しておられるのであります。そしてこの福音による安心と安全が、私たちを清きへともう一度たたしめてくださる。そしてこの中にまだイエス様にお出会いしたことがない魂がいて、今日初めて会ったイエス様が十字架につけられた神の子羊であるならば、その神の子羊はあなたの罪のためにも十字架にかけられたことを思い、そしてイエス様をお信じになるといいと思います。この生贄の子羊たちは、飼い主たちが1年育てて傷のないように育てた羊たちであります。大切に育てたはずの羊が、飼い主の手によって突然刃物を首に当てられ、そして殺される。血が流され命が捨てられるのであります。血が流され命が見捨てられるのであります。羊の気持ちは分かりませんが、でも育ててくれた声まで分かる飼い主が自分の首に刃物を与える、飼い主は思うのであります。ごめんと、これは僕が犯した罪のためなのだと。同じようにこの神の子羊は、釘を当てられ、槍を当てられ、茨を当てられて、その血を流し十字架の上で死んでいきます。あなたが手に持つ釘によってキリストはその命を落とされるのであります。主は叫びます。どうして私をお見捨てになったのですかと。私たちは祈ります。ごめんなさい主イエスよ、それは私の犯した罪が許されるためなのであります。その後キリストは言います。完了したと。罪の報酬は死ですと聖書に書いてあります。私たちが犯す罪の代価は死なのであります。罪を犯したければ、罪を犯したのであれば死ななければならない。その死をすべてキリストが代わって受けてくださり、その代価をすべて代わりに払ってくださった。あなたの支払いはこのキリストの十字架の死によって、そしてよみがえりによって完了したのであります。キリストが身代わりになったので、あなたの罪は許された。永遠の死はもはや消えて、あなたは永遠に生きることができるようになったのであります。あなたの努力によってですか？いいえ、キリストが私たちのために十字架にかかってくださったからであります。そしてキリストが死を打ち破ってよみがえり復活をしてくださったからであります。イエス様とはどういうお方でしょうか？それはあなたのために十字架にかかって死んでくださった子羊、神様なのであります。私の友人がホームの老人ホームの看護師をしていて、そして入所者の中で高齢になっておられて認知症を患っておられる方々もおられることを聞いていますが、そうした方々の中である一人の方が、夜になって消灯をするたびに 何度も彼女を呼んで、私ここの費用を払ったかなって言って、何度も不安になって聞かれるのだそうです。この看護師さん答えます。心配なさらなくていいですよ、ご家族がすべてここの費用はお支払いになっておられますから、とそう伝えるとほっとしてまた休まれるんですけれども、また夜中になるとブザーを押して、そして聞かれることは、私ここの費用払ったかなって同じことを聞かれる。同じことを答えます。家族がすべて支払ったから、支払い済みですから心配なさることはありませんよ、とまた安らかに眠りにつく。それを繰り返されるのだそうです。兄弟姉妹、福音がそうであります。講壇に立ってあなたの罪とあなたの死に対する勝利の宣言が毎週繰り返されるのは、もしかすると兄弟姉妹方の中でその救いの事実をお忘れになっておられるような方がいて、あるいはまだクリスチャンでない方がいて、その方が繰り返し聞いている救いの道がもはや消えてしまったかのように思っておられる方がいるかもしれないので、神様が、来週は吉田先生をお使わしになりますが、繰り返し繰り返し講談に先生方をお立てになって、あなたにお教えになるのであります、完了したと、すべて支払ってあると、だからあなたが昔誰であったかということで不安になることはないと、ヤギや牛の血ではなくキリストの血があなたを清めたからだと、すべて支払ってあると主はおっしゃってくださるのであります。この感謝を持って今週もどうぞ勇気を持って喜びを持って強く清く歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますと、神様、私たちの罪のための生贄として、私たちのために神様無力に、そして黙って十字架につけられてくださったあなたの姿を今日思い起こしています。私たちの罪のために、それを取り除くために来てくださった神の子羊よ、あなたに会うことができ、あなたを知ることができた幸いを感謝をしています。これから私たちは喜びを持って使わされていきますが、しかし主よ、どうぞこの私たちがこのキリストの香りを放つことができるようにしてください。このキリストを身にまとい、人々が私たちのこの姿を見てキリストに会うことができるようにと祈ることであります。主を守っていてください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。